輝く昭和平成スター名鑑。
このコーナーは昭和そして平成に登場したスターの栄光の足跡を音楽とともに振り返りつつ、忘れてあげたい黒歴史にも再注目、数々の伝説を令和の世代に語り継いでいこうというコーナーです
余計なありがた迷惑なコーナー
ね。はっきり言ってゴシップやスキャンダルも、うん、やっていくよっていう、そういうことです。
あ、そうなのね、
はい。まあ昔の話ですからっていうことでよろしくお願いしたいと思います、うん、もうね、時報またいで4時台もドーンと行きたいと思いますけども、はい、早速行きたいと思います、はい、第1回の今日振り返ってもらいましょう。スターこの方です。
菊池桃子です
それモノマネなんですかモノマネなんですか、
こんな感じじゃなかった桃子
菊池桃子です。
やろうとしてる方は分かります、うん、あの方本当にね声質が独特、ね、
独特だし、こう舌タングと、ね、歯の当たり具合とかもね、うん、絶妙な感じでしたよね。
落とし目されてからも、うん、あの喋り方、あの声質で、うん、どなたと組んで歌われても、あ、菊池桃子だすぐ分かるっていう。
あ、そうですね。
鈴木雅之さんと渋谷、
今日も渋谷でこっち
モノマネなんですか、ね、この後時報またいで4時台、菊池桃子さんをドンと掘り下げて
心の
さあ今日から始まりましたミッツマングローブさんのおさかんメガミックス、はい、ここからのコーナーは輝くカリスマ昭和平成スター名鑑ということで、うん、今日は菊池桃子さんをドーンとフィーチャーしてお送りしようということです
どうして桃子になったかっていうね。そう、まあでも今年2024年で桃子さんレコードデビューが84年ですから、
はいはい、
今年がちょうど40周年のアニバーサリーイヤーなんですね。
そういうことなんですね、
ええ、でまあ昨今のシティポップスブームも手伝って、また音楽活動もいろいろとだからお盛んになられて、
そうだわ、ええ、菊池桃子名義はもちろん、後にバンドラムーをやる、
ラムー
も名曲が多いって言っていろんな方が、
素晴らしいバンドですよあれは。
でも僕リアルで
ラムを笑いますけど、
いや本当ね、僕今年56歳で40年前、高校1年生ですわ、16歳、リアルで菊池桃子さん大好きだったですよ。
本当にコンサートとかも客席の 99.9999% 男性だったみたいですね、うん、
最近女の子がアイドル好きっての全然普通ですけど、うん、桃子さんはね、なんですかね、この青春のリビドーを受け止めてくれる、うん、
リビドーいいですね、
そういうね、青い感じがすごいあったんですよ、うん、他のアイドル、キョンキョンとかはちょっと男性的っていうか、うん、なんかあんまりエッチなことしちゃいけないのかなっていうのもあったんですけど、うん、桃子はいけるやろ感がねすごいあったんですよ
どうなのって感じ
で、ごめんなさいね、
だけど
妄想で、
すごくその異質というか、それまでの、はい、いわゆるザ80年代アイドルとはやっぱ違う、うん、こう輝き方をしてましたね。
もうスターといえばやっぱもう出た瞬間からスターでした、うん、1983年16歳高校1年生でデビューをされました、うん、菊池桃子さんのおば様が東京は青山で飲食店を経営なさっておりまして、うん、レジ横に家族親族姪っ子さんの桃子さんの写真などを飾っていたところ、青山だから音楽事務所の関係者が、あ、この可愛い子誰、ということでおばさんを介してスカウトになった、
うん、もう時のいわゆるトライアングルプロダクションっていうね、はい、杉山清隆さんとオメガドライブ、また古川門松俊樹さんとか、あの辺のいわゆる、まあ、辰さんたちの次の世代のシティポップス、アーバン系のポップスをバーッと量産していたトライアングルプロダクション、
トライアングルって、そのナイアガトライアングルのあれからの年齢なんですかね。
わからないんですけど、藤田浩一さんというも素晴らしいプロデューサーが、まあ、社長としていらっしゃって、そこからデビューした最初の女性ですね。
さすが慶眼でおられますね、はい、ということで最初の菊池桃子さんの伝説、まずこちらです。いきなり映画のヒロイン役でデビュー、
うん、
雑誌で当時ボムというのがありました、はい、まあいろんな
ちょっとね、
そう、ちょっと写真とかグラビアとかいろんなエッチ体験なんかをこう書いたりするコーナーもあったんですが、ええ、そこのコーナーを映画化した作品がデビューだったということです、うん、TBS 系アップルシティ第2回美少年コンテストによって優勝の山本陽一さんのヒロイン役、相手役でデビューされました。中高生役にエキストラが多数出演、でも映画のタイトルがちょっと際どかったために、うん、桃子さん学校の撮影許可が取れない恐れがあった、うん、そこで現場では青春の日々という映画を撮影していると、ちょっと業界ならではの嘘をついてというか方便でと、
そうなんだ、そんな あの人日の出じゃなかったかな、日の出って芸能コースがある
かな、それか、ね、ごめんなさい、あのロケの撮影許可かもしれません、ごめんなさい、
ね、
ということで、ミッツさんにいきなりですがこれクイズを出していただきます、お願いします、は
い、この菊池桃子さん83年デビューの映画のタイトルを皆さんお答えください。こちらは X のみで受け付けております。 X、かしこかしこじゃないだっけ、おさかんメガミックスの、はい、公式ツイッターの方に
ハッシュタグおめがみで、
あ、おめがみ、そうだそうだ、
よろしくお願いします、
おはひらがな、めがみはカタカナ、はい、
これね、もう我々のリアルの世代だったらすぐわかるんですけど、うん、この映画ちょっとエッチなタイトルだったんですけど、これ何だったでしょうか、うん、ということでございます、はい、一番最初に正解をお寄せくださった方にいろいろ吹ける番組のノベルティティッシュおめがみをプレゼントでございます。
はい、
お待ちしております。
僕は簡単ですね、
簡単です、
まあ、当時をね
リアルの方が、はい、お待ちしております、はい、変わっての伝説こちらです。自分の名前の冠がついた雑誌桃子のイメージガールに、
うん、そうなんですよね、
アルファベットで桃子って出てました。
これだからもう菊池さんからできた、
そうです、だから菊池桃子さんを何ならフィーチャーしよう、うん、そのために作った雑誌なのかなと思ったんですけど、うん、めくるとですね最初の 1,2 ページ表紙込みは菊池桃子さんなんですけど、うんうん、他のアイドルもどんどんどんどん次めくると出てくるんですよ。で最後の方のカラーページはちょっとね、
うん、
水着っていうかおヌードもあったりなかったりみたいな感じで、うん、ちゃんとこう一冊でいろんな青春のリビドーが満足できるようなあのでもそんなエッチな雑誌ではなかった。
本当だ、今写真があれば桃子の、
うん
ね、
でやっぱり菊池桃子さんがフロントに出ておられるんですけど、うん、他のアイドルさんとかあのミュージシャンとかの情報も入ってました。
だから、あ、そうか、
だからそれぐらい菊池桃子を売り出すためにあらゆるメディアミックスが動員されてたっていうぐらいすごい方だったんですよね、うん、だから
さっきも言った通りそれまでのいわゆるアイドルビジネスの手法とは全然違う、はい、ところからこう勝負を仕掛けたっていうことでやっぱりエポックメイキングでしたね、
はい、でこの雑誌でオーディションみたいなもんですけど桃子クラブっていうのがありまして、
ね、
TBS テレビでも桃子クラブ同盟の番組が放送、うん、数多くのメンバーがレギュラー出演、はい、鈴木保奈美さん、森口博子さん、西村智美さんもこちらの桃子クラブの出身だと、
うん、トロリンこと西村智美さんもその代表格ですよね、もうポスト菊池桃子的な感じで
路線でしたもん、うん、ああいう感じが、
あの歌い方とかね声の感じもね、うん、
はい、吾妻佳代さん、後のおにゃんこの吾妻さん
も、あ、吾妻さんもそうなんだ、
桃子クラブ出身だって書いてあります。
へえ、そうなんだ、
知らんかった。変わっての伝説こちらです。青春派トップアイドルとして大成功、
はい、ここですよ、このやっぱ桃子の音楽、
はい、
楽曲っていうこの音楽の世界観っていうのがやっぱそれまでのアイドルとはもう一線も二線も隠していたということで、
思い出していた、84年にリリースされた青春の意地悪、
はい、
サマーアイズ、
はい、
雪に書いたラブレター、うわ懐かしい、うん、3枚のシングルをいずれもヒットさせプロマイドの年間売り上げも1位、
うん、
テレビ局映画会社菊池桃子さんをもうポスト松田聖子だということで全面的に応援しておったということでございます、うん、
バップレコードですね、
バップ、
日本テレビ系列の、そうです、ね
ね、だからあらゆるメディアがそのバップっていうか、うん、日テレ系と他の局もやってましたけど、うん、あの力入れてるなっていうのは分かりました僕らでも、う
ん、だからバップはもともとそのオメガトライブがやっぱり大ヒットしてましたから、それとそのねトライアングルプロダクション、藤田浩一というプロデューサー、そして作曲家林哲司、
あ、そういうつながりになってたんだね、
だからもう本当に藤田さん林哲司さん桃子のトライアングルはもう最強だったんですよ。これは
なんかちゃんと戦略性がそうお聞きするとありますよね。
いわゆるそのシングルでは、うん、まあ、あの中高生とかにも耳当たりのいいというかこう、はい、とっつきやすいアイドルソングなんだけど、うん、アルバムはもうそれこそあの松任谷由実とか、そう山下達郎とかあの辺の世界観をアイドルがまたやるっていう、もう明確なコンセプトがあって、そういう意味では本当のシティポップスって私あの、はい、この菊池桃子さんだと思うんですよ。
それで今いろんな方が菊池桃子の楽曲をリミックスしたりとか、うん、再びフィーチャーしたりとかして、うん、シティポップ畑で取り上げてるんですね、うん、
だから当時地方に住んでいた若者が例えば、ま、ユーミンとか達郎さんの楽曲を聴いて、うんうん、でもそこに描かれてる世界観っていうのはあの自分とか周り、ね、海や、うん、 山や畑や田んぼだったかもするわけじゃないですか。
カフェバーなんかね、
分かんないところを、うん、アイドルというフィルターを通すと一気にそこでアーバンな気持ちになれるっていう意味では、そういう意味での真のシティポップスのはここだなって。私は
やっぱりさすがアルバム聴いておられるから、僕もレコードなんか買いもしないで、うん、ボムとかモモコクラばっかり雑誌見てたから。
だから音楽通とかにもすごくこう、うん、菊池桃子のアルバムっていうのは、だアイドルってちょっとバカにしそう感じあるじゃないですか、うん、特に大学生ぐらいになると。
そうなんです。
でもね、あの当時の吉本バナナさんの、
はい、
あのキッチンっていう小説の中だったりとか、バナナさん自身のエッセイの中に、今度の桃子のアルバムいいよねみたいなのを恋人と会話するシーンが出てきたりとかするんですよ。
もっとちゃんと聞いとけばよかった、うん、もう雑誌でもうティッシュばっかり使ってるわけで何言ってんのバカ野郎いろんなことも、ね、ことも、はい、ありまして、うん、CM 大手企業の CM キャラクターにも採用、そして、うん、三津さんおっしゃいましたけど、うん、斉藤由貴さん中山美穂さんなど、うん、本格的に歌の世界へ進出するアイドルの先駆け的存在にも菊池桃子さんはあったということでございます。
そういうビジネスメソッドは、うん、そうか桃子からなのか
みたいですよ、
うん、次の年にね斉藤由貴さんとか、はい、中山美穂さん、みなみにおこさんデビューしますからね。
そしてラジオファンの方にはこんな話題もぜひお聞きいただきたいと思います。どうぞ。伝説その4、ラジオスターの一面、
うん、
パーソナリティもラジオでやっておられて、うん、85年から87年まで TBS 文化放送日本放送の3局でそれぞれにメインのレギュラー番組があった。これ曜日ごとにちゃんと分かれてたので、うん、月曜から日曜まで7日間毎週毎日菊池桃子さんの番組がちゃんとあった。
あ、日本放送以外でもあったんですね。
日本放送しか覚えてないですか、三津さんは。
う
ん、
日本放送はその日曜の夜帯っていうのがアイドルがこうバーッとやってたっていうイメージがあるんですけど、
だからちゃんとバランス取って楽曲出ておられたし、うん、ご本人も多分ラジオ好きだったんでしょうね、こんだけやるってことはね。どうですかね。
すごくお話いっぱいされる方なんですよね。
あ、そうなんですか。
あの菊池桃子ですだけど終わらなくて、
なんかアイドルってあんま喋んないのかなと、うん、そうじゃない。
すごくあのなんていうのトークがすごく上手だったっていう。でもあの声なんですよ。であの声っていうのは、うん、やっぱラジオだとほら音声だけだからより それこそリビドーを
あのイヤホンで耳元でささやかれてる、ね、俺だけに桃子喋ってくれてる感がすごいあるんですよ、うん、あの方のおしゃべりって、
う
ん、
もううってつけですよ
ね、うん、雑誌ラジオパラダイスの人気投票では85年から87年までベスト10内に常にランクイン。90年から2年間は MBS ラジオでもワクワク桃コールという番組を担当。あ、そう、
でも1990年からだからラムー解散後ですよ。だからもうちょっと大人の桃子になってからですね。
うわ
あ、
やってくれてたんですね、菊池桃子さん。すいません、ありがとうございました。変わってはですね、はい、黒歴史って言ったら失礼なんですけども、こんなこともありましたよというのもちゃんと拾ってまいります。
黒歴史な
こちらです。初主演ドラマがえらいことに、
まあ、
今でいう爆死ってやつですかね。そこまでひどくはないと思うんですけど87年でした。日テレ系のドラマ恋はハイホー、
はい、
知らん。
連ドラ知らない。
知らん。そんな恋はハイホーって何ですか。
あの神田正輝さんとか蟹江慶三さんとかが出てた、いわゆる業界もののテレビ局を、
地方から上京してきた主人公の菊池桃子さんが CM 制作会社の見習い社員となって、やがてアシスタントディレクターとして活躍する姿を描いたコメディドラマ、
うんうん、
はあ、
1年ぐらいかけて放送する予定のドラマだったんですけど、まあいろいろ視聴率のあれだったりとかで3ヶ月ぐらいで終わっちゃったのかな。
確か早いな。いわゆるワンクールってやつですかね、
うんうん、でそれの主題歌がガラスの草原っていう菊池桃子のソロ名義の最後の曲ですね。
あ、そういうことになってるんですか、裏番組が協力でアニメのドラゴンボール、メゾン一国、うん、ドラマおよびでないやつ、 NHK 連想ゲームなど高視聴率番組があって、残念ながら視聴率は振るわなかったが、うん、ということでございました。で
野々村誠さんも出てましたね。
へ、すごい力入ってって決してダメなドラマじゃ全然ないと思うんですけど、うん、巡り合わせですかねそれはね、
まあ、そうでしょうね、
うん、
だからそこは日テレが作る業界ドラマって、ね、やっぱり業界ドラマやっぱ不死の時計みたいなところちょっとあったんで、
あれなんでしょう ね
バブル期に日テレが、うん、ああここまでちょっと頑張ってはしゃいちゃったのねみたいな、その無理はちょっとあったんですけど、やっぱアップとのつながりやっぱ日テレじゃないとダメですね。
あの今とちょっと勢力図がテレビ局だいぶ違って、うん、富士がやっぱりドラマはトレンドの、ね、うん、最先端を言ってて、日テレちょっとやぼったいって言ったら失礼ですけど、
だってハイホーとかつけちゃうんだもん。ハイホーってこれもう本当に死語ですけど、
ハイホーって何これ、
なんて言うんだろうな、
ハイホー、ハイホーじゃないよね、
そう、そういう感じで、そう、あのテンションがハイになってホーみたいな。
これ多分ね、タイトル考えるのに作家さんとか徹夜してもどうでもよくなった頃に決めちゃった感じがするな。
でもね、作詞なんかほとんど秋元康さんだったから、 その辺ブレインでね、作家で絶対いたと思うんですけど、これはかかってなかったのかな、
まあね、なかなか難しいですね、その辺は ね、うん、ね、という80年代の話でございますが、うん、そして忘れてはいけないこんな伝説もあります。ロックバンドラムー結成。
だこれを黒歴史にしたいでよ。
じゃあ、じゃあ、ね、黒歴史じゃないよ。
だって今黒歴史コーナーの。いやいや、
キラーンだ。
キラーンなのね。キラーンだ。分かった分かった。伝説の方ね。
でもね、よく言ってくださった。私たち、アイドルの菊池桃子を支持してたものからすると、うん、事務所の人何してくれてんねんと、俺たちの桃子。ロックってない、一番桃子から遠いポジションやろがいと思っておったんですよ。
ロックというかね、まあ、当時はバンドって言ったらもうロックぐらいしかなかったから、
88年2月ですわ、
まあ、ロックかポップスって言われればロックですって桃子が言っちゃったんですよ。すごいこう迫られて、これはロックバンドなんですか、ね、とかって言って、それでロックバンドって言って、菊池桃子、もう古舘さんが夜ヒット出た時、もうこれは大ニュースで、菊池桃子さんが半径3メートル以内で踊るんですこれから、とかって、あ、いいわって言ってね、
やってた。そう、ね、これなんでロックの方に行ってたのかっていう話は、みつさんご存知ですか。
ロックの方というよりも、これはだから それこそトライアングルプロダクションにいたオメガトライブだったり、そのカルロス組織さんだったりとか、あの辺のシティポップスの音を、まあ要は女性版オメガトライブをここで桃子さんでやったっていうことなんですよ。
で、桃子さんも やってみようということで、うん、新しく始めたんだけどっていうことです。だから今にしてみると、後で聞きますけど、うん、ラム全然悪くないんだけど、うん、当時やっぱね、すごい違和感があったん
ですよ。すごくこうネタとしてね、扱われてましたよね。
今でもね、ラムって言ったらね、うん、激安スーパーかよと思うんですけど、そうじゃないっていうね。
ラムってどういう意味ですか。ムー大陸のムーですって言って、
そっちかよっていう謎
か。でも確かにすごくこう、あのトリッキーというか、はい、ね、ハイブローでしたよね、
うん、まあ、時代がちょっと先を行き過ぎてたのかなという感じでございます。ここまでで一旦、はい、昭和平成スター名鑑第1部菊池桃子前半終わりたいと思いますが、当選者の方の発表いきたいと思います、はい、映画タイトルこの方でございます。どうぞ。
モモラーさん、お、はい、まさに
パンツの穴、大正解でございます、はい、トップで当選していただきました、はい、モモラーさん、この方にノベルティお送りしたいと思います。明日
でお女神もありがとう。モモラーってことは、菊池モモラーなんじゃない
の。ファンの方なんでしょう ね、 ね、ありがとうございます。昭和平成スター名鑑、続きコマーシャルの後、後ほどまたお送りします。昭和平成スター名鑑第1回の今日は菊池桃子さんを取り上げております、はい、ここからは後半ということで、はい、前半はラムまで行きましたけど、
ラム88年結成で、まあ2年間だけ の活動でしたけども、短かったです。本当に4枚のシングル1枚のアルバムのみでしたけれども、
これどう捉えておられるんですか、ミツさん的にはラムー期は。
私がちょうど中学入学の時にラムーがデビューしたんで、はあはあはあ、そのサウンドのかっこよさで、私は菊池桃子をドンと、なんていうんだ、消費したのはラムからなんですよ、実は。それまでは本当に男子中高生のものって感じだったんで、そんなにこうシンパシーはなかったんですね。
だからミュージシャンとして菊池桃子、そしてラムをパッと来て、あ、いいじゃないって思ったわけですよ、
ね、うん、おしゃれと思って。
へえ、やっぱり。
確かにこれはちょっと世間には難しいかもしれないなって、中1ながらに生意気にも思ってたところはあったんですけど。
だって過激な歌手、そして肩パッドの衣装でって書いてありますもん、資料に。
まあ、今でこそみんな肩パッドしてたじゃないですか。
まあ吉川晃司さんを筆頭にね、女性の方もね、
松井愛さんだ。
好きね、
してたじゃないですか、みんな。
もうね、マグマ大使のゴアカっていうぐらいのパッと入ってる、
一応クソラム状態だったんですから、
ね、上下状態だもんね、あれね。
だけどラムーの肩バッター確かにすごかった。セイントセイヤみたいだったもん。
変わっての菊池桃子さんの伝説、こちらです。プロゴルファー西川哲さんと結婚。
あら、そうでしたね、
最初の結婚でございます、うん、はい、1994年 富士サンケイクラシックのプロアマ戦でラウンドを一緒に回った西川哲さんとの婚約を発表されたということです、うん、ただ翌年、ね、西川哲さんの側から西川家の方から結構無期延期ということが桃子さんの側に伝えられました、うん、これお父様がちょっといろいろ反対をされてた西川さんの
西川さんの
お父さんが反
対ゴルファーとして一人前にまだなってないのに そんな結婚なんてまだ早いぞっていう、うん、まあ親心
なんです、うん、でも菊池桃子さんはショックで体調崩されて、うん、ちょっと十二指腸の潰瘍ができたと。あ、そんなことあったかもしれないですね。4週間入院されたと。で倒れられた桃子さんを案じて西川哲さんのお父様も結婚は認めましょうと。ただし、うん、さっきおっしゃったようにゴルフで一つ結果出してから、うん、うちの哲が優勝してからで頼みますということをおっしゃって、うんうん、95年7月日系カップという大会で3度目の優勝を果たして晴れて挙式の条件がクリア、
うん、なんかこう世間全体がそれを見守ってましたよね。
なんか見てた、ね、俺別にゴルフそんな興味なかったのに、ね、西川哲優勝したって。
でそれこそその青春のシンボルであった菊池桃子さんがそうやってこう結婚していこうとするのを、その世の男性たちはね、ある程度大人になってどういうふうに見てたんですか、亀井さんなんか。
もう僕らもリアルタイムで大人になって、うん、それこそ大学生社会人になって、うん、アイドルよりもやっぱり身近な幸せにそれぞれ落ち着きかけてたんですよ。95年だからもう入社僕3年目4年目ぐらいですわ、うん、だからあ、俺たちの桃子もそうやって、うん、幸せを掴んでいくんだなっていう一つの思いがありましたし、でも、うん、だから西川哲さんむしろ応援してました。俺たちの桃子幸せに早くしてやってくれと、優勝してっていう、ね、そういう目線ありましたよ。
すごい幸せですねそれはね、うん、こう双方の関係性としてね、は
い、だからそういう過程も含めて全部見せてくれてたから、プロフェッショナルアイドルとして、うん、だから、うん、なんか突然どこの馬の骨とも知らないやつとくっつくよりは、うん、なんか納得感あったですよ。
でも今だったらね、それこそそんな無名のゴルファーとなんてね、言われちゃいそうですけどね、う
ん、でもちゃんと優勝してからっていうお父さんのあれも含めてちゃんとストーリーがありましたから、うん、
ありましたね、
はい。96年ご長男を出産されて、2001年長女を出産、うん、そして TBS 花丸マーケットなどでタレント化、
あ、そっかそっか、
いわゆる主婦タレント、ね、ママタレントとしてもご活躍をされてたということでございます、うん、はい。ただ2012年に所属事務所を通じて離婚を発表されましたということになっております、うん、そうですね、まあいろいろありますよね、うん、
で続いて、
はい、こちらです。法政大学大学院を卒業、客員教授にと。40歳で法政大学の大学院に入学されまして、うん、労働問題主に雇用政策を勉強されたと、うん、で大学院を修了ということは修士になられたわけですが、うん、そこから2012年戸板女子短期大学の客員教授になりまして、特に女性のキャリアやキャリア教育について自ら講義もされたということだそうです。
この戸板女子短大は桃子さん自身が卒業された学校じゃなかったかな。
そうなん
かな。桃子さんってねすごく、うん、アカデミックな方で、はい、本当にアイドルとか芸能にも全く興味がなくて、ね、うん、それこそその おばさんの家の写真からスカウトされたぐらいで、本当は考古学をやりたかった人なんですよ。
意外。
ピラミッドとかのこう石をこうシャッシャッシャッシャッシャッとこう砂を払って、この中に何が化石がとか、そういうことをやりたいっていうのはアイドルの当時からおっしゃってたことで、
いやそっちも立派なお仕事ですけど、うん、我々リアルなファンにしてみたら、うん、砂漠に埋もれさすにはあまりにもったいない桃子は。
クレオパトラみたいな感じ
でも岡田由紀子さん、同年代のアイドルも、うんうん、
同期ですね、
名古屋出身、うん、進学校に通ってらして頭良かったんですよ、うん、だからこの辺の人たちって、うん、三津さん言われたアカデミックな部分も含めて、うん、勉強もできるのよっていうところがちょっと魅力でもあったし、
そうですね、だからそれまでのそのこうアイドルイコール勉強できないみたいなステレオタイプがもうそうじゃないよっていう時代になってきたっていうことですからね。
賢アイドルだったんですよね。
そうなんですよね、はい、そうかそうか、ね、
2015年第3次安倍一次改造内閣から設置された諮問機関、うん、一億総活躍国民会議の民間議員に起用された。以降2016年7月には文部科学省初等中等教育長私学院に就任。肩書きがいろいろ大変なんですけど、いろいろ政府の、まあ、評議員みたいなのに移植されてお仕事されてたということです、うんうん、一方で、はい、こんなこともあったんですね。2018年ストーカー被害、
ありましたね。
乗車したタクシーのドライバーさんから事務所に交際などを求めるメールが執拗に届いたと、うん、怖いねこれ。
しかもずっと往年のファンだった人なんですよね多分ね。
そうか、そういう年代の人か。20年30年、うん、まあ、発想はピュアだったかもしれないけどやっぱりプロのドライバーさんとしてはそことやっちゃいけないですよね、うん、送迎時に自宅を把握されて SNS メールで、まあ、いろんなことがあって被害がエスカレートしていて、うん、結果犯人の人は逮捕されたということだそうです、うん、だから当時も、まあ、お年は重ねられてたんだけど、
うん、
アイドルであり続けたっていうこと、
そういう、まあ、皮肉にもね、そういうことをね、なんかこう証明する事件でしたけども、
はい、いろいろおしゃべりしてきましたが、やっぱりこの番組、はい、楽曲をお届けしたいということで、はい、なんとミッツマングローブさん、うん、銭金じゃないんだこの番組はと。
あ、先週言っちゃったね。
頼まれもしないのにメガミックスを菊池桃子さんで、
だってメガミックスってついてるんだから番組タイトルに、どうすんだろうと思いながら、
もうありがたい、ね、
メガミックスのメガは亀の亀をこう逆にしたメガなんですよ。
いろいろありがたいね、はい、だってこんな一手間二手間もねかけて、うん、自分で家でシコシコやってその音源を持ってきてくださるんだから菊池桃子さん、
う
ん、
でシコシコやってて、また桃子さんの曲をいろいろとこう聞いてたら、はい、やっぱり林哲司さんのこの時代のっていうのは、
は
あ、まあ、あの似通ってるわけじゃないんですけど、そのキメのバーンといったね、うん、
はい、
あのフィルインってこうドラムのこうキメだったりとかっていうのがやっぱりすごくこう特徴的なんですよ。で、私林哲司さんのサウンドがすごく大好きで、それをこうやって並べて聞いてたら、あ、これつなげたら面白そうと思ってパーってつなげてったら3時間ぐらいでできちゃったんですよ。
すごい。だからリスト見てると、うん、もう作曲アレンジ林哲司さんザーッと並んでますけど、はい、そこの味わいを聞いてほしい、ね、
そしてさらにラムーの作品まで全部いきますから、だから84年のデビューから88年89年の作品まで一気に12曲をメガミックスで、
はい、
お送りしたいと思います。
じゃあタイトルというか、はい、曲振りお願いします。
それでは聞いてください、菊池桃子メガミックス。
モノマネなの、ちょっと泣ける
泣いてる亀井さん、
あのね、なんか当時
変な声出てたよずっと、もう、ね、聞いてる間
ヘッドホンで聞いてたんですけど思い出した、あのうちの母ちゃんがこれ何これ全部同じじゃないと、うん、違うんだよ母ちゃんって言って、菊池桃子の曲全部違うからっていう。
確かにこれ本当に曲の変わり目が分かんないぐらい、あの、割とね、キーが同じ曲多くて。
そうですね。
そう。
うん、
あの、ベストな音域っていうのがあったんでしょうね、桃子さん。
桃子さん。で、うん、そのためにちゃんと作って、林哲司さんとか、
う
ん。
そうそう。だから、あの、津波が分かんないけど、ちゃんと亀井さん、曲が変わったところで、あーん、あーんって変な声を出してて。
もうね、あの、ちょっと皆さん、もう共有してください。あの、1曲目からセットリスト、はい、あの、発表します。1曲目、青春の意地悪。2曲目、雪に書いたラブレター。3曲目、卒業グラジュエーション。4曲目、ボーイのテーマ。5曲目、もう会えないかもしれない。6曲目、ブロークンサンセット。7曲目、セイイエス。8曲目が、アイドルを探せ。ここまでが菊池桃子さん名義。
はい。
ここからラムになります、
はい、
愛は恋の仕事です。
愛は心の仕事、
愛は心の仕事です、ごめんなさい。10曲目少年は天使を殺 す,
名曲です。
11曲目青山キラーストーリー。12曲目東京野蛮人。
東京野蛮人ですよ。
僕ね、青山キラーストーリー、うん、最近聞き直して、ええわーって思って、
かっこいいですよね。
かっこいい、
さらっとした感じでね。
いや
もうサウンドが本当にキラキラしてて、
うんうん、なんかいろいろね見逃してて損してた、もうありがとう三津さん。
ぜひ桃子はいろいろまた、はい、あのリーシューも含めていろいろ出てますから。
で結婚、ま、離婚いろいろあってもね、一つも傷ついてないダイヤモンドのままっていうのがやっぱすごいなって思いますよね。
そうですね、菊池桃子さん今もねまた新たな伴侶の方とね、
はい、
お幸せにやってらっしゃいますのでね、はい、いつかね番組に来てくださったりしないのかな
絶対来ないと思う。
え、来ないの？
黒歴史とかやってる番組来るわけないじゃないですか本当にでもありがとうございました。
ありがとうございます、
ね。昭和平成スター名鑑第1回の今日は菊池桃子さんでお送りしました、はい。